エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ゆうじです。
さてさて、
はい、
師走ということで、さぞかし皆さんお忙しいことだろうと思いますけれども、
うん、
あなたの方はどうですか？
そうですね、前になんだっけね、あれはフォークなど、
はいはい、
食器が発展していないんじゃないかっていう
話がありましたね、
ことを言いましたけど、
うん、
まあ他にもやっぱ発展していないものっていうのはあるなと思ったんですよ。
はい、
一つはね、電車の吊り革ですね。
ああ、まあ古いですよね。
例えば生まれる前とかの写真を見ても、
はい、
あんまり変わってないよ。ほぼ同じものが写ってますよ。
まあそうでしょうね、うん、
でもさ、結構車内ってこう変わってるわけですよ。電車ってかなりハイテク化してるじゃないですか。
まあ広くなったりとかしてますしね。
あんだけディスプレイとかついてるぐらいですから、
うん、
まあ、やっぱりなんていうの、そこだけ止めとくってのはやっぱちょっとおかしいだろうと。
なんかやりようがあったんじゃないかと。
で、たまにさ、三角になったりはしてるよね。
ああ、
丸から。あれはだからあれのが持ちやすいとか、いろいろ考えた結果だと思うんですよ。
まあ握りやすいですよ。
うん、まあもしくはその、全然そういうわけじゃないけど、何もしていないって言われるのは嫌だからっていうことで、
はい、
ただ形を変えただけかもしれないけどね。今まで、でも逆になんで丸だったんだろうね。
ああ。
握りづらいじゃんっていう。
まあ、なんだろうね。型抜きがしやすいとかそういう話ですかね。
ああ。そういう製造工程上の、
ね、
事情かもしれないですけど。
うん、
じゃあ、どんなやつがいいのかなと思ったんですけど、うん、やっぱり機能だから、あれは。
はいはい。
機能性をやっぱり追求しなきゃいけないなと。
うん。
思って、一つはね、今のその、社内での問題解決に利用できるんじゃないかと思いまして。
社内の問題解決？
うん。社内で、まあ、いろんな、迷惑なね、ことってあるじゃないですか。
ああ。
一つは、まあ、よくあるね、当たり前ですけど、痴漢が多いですよね。
まあ、日本はね。うん。
ね、いろんな防御対策とかされても、防犯カメラあったりもしますけど、
うん、
釣り革を手錠型にするっていうの。全員こう繋いだ状態、
はい、
奴隷戦のような形ですよね、いわゆるね。これなら、まあ、
はい、
ちょっと見た目は良くないですけどね、その奴隷戦っていうのがあるからね、うん、頭に。
掴むっていうか、
うん、
挟まれてるって感じですよね。
そういうことだ
ね。はいはい。
とりあえず、まあ、問題解決にはなるよね。
まあ、手を下ろせないからね。
うん、そうそうそう。
うん、
あとはね、まあ、よくかなりさ、
うん、
まあ、疲れてたりすると、
うん、
まあ、あれにこう、力を、体重を乗せたりなんかして、
うん、
なんか、ふらふら揺れてる人とかいますよね。
いますね。
あれちょっと迷惑じゃないですか。
はい、
要は寝、もうほとんど寝ちゃってるから。
心配ですよね。
なんかこうね、倒れんじゃないのかとか、
うん、
あとはなんか今横にぶつかったりするからね。
うん、
寝れるような釣り革にすればいいんじゃないかと。
やっぱり手錠ですかね。
いや、まあそれだとちょっと、なんていう、それでもほら、倒れる人は倒れるから。もうその、なんでしょう、釣る体ごと。
あ
ー、ハーネス型ですよ。イメージとしては、富士急ハイランド的なやつですよ、
ね。はい、はいはいはい。
立って乗るジェットコースター的なやつあるじゃん。
ありますあります。
ああいうスタイル。ガチャンみたいな。
はいはいはい。
それで寝ててもさ、
はい、
よくないですか？
ブランブランと。
うん。快適に寝れますよと。うん。
イメージとしてはあれですよね。肉屋が切り分ける前の牛肉ですよね。
うん、まあ。そうね、言われてみれば。完全に、なんていうの、体重を預けられる形にすれば、
はい、
これ、要は、無理して座る必要がなくなるわけですよ、
楽にはなりますよね。
うん、そうそう、寝ていきたいなって時にも、
うん、
支えてくれるんだから。
はい。
まあ、だから、これでも突き進めるとさ、
うん、
ジェットコースターで通勤すればいいんじゃないかって気もするんだよ。楽しみながら通勤できるじゃないかっていう。はいはい、
安全が確保されてるんだったら、どれだけスピード出したっていいじゃないか。
そうだよ、そう、
うん、
直通運転ですよ、
ね。はいはいはい。
外に出た形で。
カーブなんかもかなり無茶が効きますよね。
そう、だって、
はい。
いいんだから、それで。
はい。
キャーっていう声が出た方がいいってことになる。楽ですよね、
はい。楽しいんだからいいじゃないか。
そう。いろんな問題解決するんじゃないですか、そうすれば、
ね。そうだね。
うん。
うん、割とこう土地がなくってギリギリのカーブとかもあるわけですけど。
そう。
そんな心配せずにスピードが出せますからね。
そう。
なんなら宙返りしたっていうわけですから。
そう。
はい。 番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、シャープ、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
12月2日、毎日新聞。アパートの部屋に穴を開けた33歳男性を逮捕。
うん。
アパートの床に開けた穴から開花の部屋に木の板を投げつけて、テレビボードを壊したとして、福岡県警佐原署は2日、福岡市の容疑者33歳を器物損壊容疑で現行犯逮捕しました。
うん。
逮捕容疑は同日の午後4時半頃、木造2階建てのアパートの自室のフローリングの部屋に開けた幅40センチから50センチぐらいの穴から1階に住む女性41歳の部屋に長さ約120センチ、幅約30センチの木の板を投げてテレビボードに当て真っ二つに壊したとしています。直前に女性から上の階の住人が天井を破っていると110番通報があったということです。女性に怪我はありませんでしたということですね。
だいぶかかってるんだよ、時間がね。
ああ。
切ってる間とかが、だから。
ギコギコやってるぞと。
通報されるぐらいだから。
うん。上からちょっとノコギリが見えてるんですけどっていう話ですよね。
そうでしょう。何がしたかったんだろうね。
板を投げ入れるっていうのはね。
落ちちゃうんだね、板が。
あ、
切ってる途中の。
切れた分がね。
本当はもっといろいろやりたかったと。
はいはい。
だっていや、なんかね、中途半端ですよ。
うん。
小さい穴を開けて覗くとか、
はいはい。
BB 弾撃つとかさ、
はい。
小さい方が嫌じゃないですか、俺は逆に。
はいはい。
よくわかんないとか狙われてる感じもする。
わかんないもんね。
でも超でかくして、
はい。
要はもう何でも落とせるとかさ、
はいはいはい。
あとはもう自分が降りちゃうとかさ。
はしご下ろすとかね。
あ、そうそうそう。うん、ですけど、その中途半端だよね、その。
40センチぐらい。
40センチぐらい。これ、開けちゃった後はどうすんだろうね、もしその、生活上。やっぱ閉める。夜は。
もしうまくいった時は、この穴はどうしてたのかって話だよね。
だから、あとはでも、これはでも、逆に、諸刃の剣というか、
うん、
下からの攻撃も受けますよね。
あ、そうだよ。
水とかさ、ホースとかで、シューとかやられたらさ、いきなり下からわけでしょ。
はい。
非常に危険ですよね、これ。
そうですね。穴開いた後はもう戦争しかないですよ。
もう最後だよね、これはね。うん、最後の手段ですよね。
もう壁ドンとか床ドンの話じゃないですよね。
直接攻撃。
直に行きますからね。タレコミいただきました。マックスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月4日、産経新聞。インドで匂いがトラブルに。インド北部を走行中のバスで乗客同士が口論になって、男性27歳が逮捕されました。
うん、
トラブルの原因は、男性が脱いだ靴下の匂いでした。匂いが強烈なため、しまうか捨ててほしいと周囲から求められましたが、男性はこれを拒み、バスは乗客の強い要望で警察署に向かうことになりました。男性は拘束され、ほどなくそれは解かれたものの、警察署でも騒ぎを引き起こした男性は、靴下は臭くないと主張し、他の乗客を逆に告訴したと。いうことですね。
すごいね、その。
警
察にも向かわざるを得ない。
はい。
バス。
もう、匂いの元を乗せたまんま警察へ直通ですよね。
でもだからある意味もうこれはもうみんな思った。正しいと。
まあ、相違ですよ。
これは無理だと。
うん。うん
としか思えないよね、うん。普通だったらさ、ね、反対が出てもおかしくないけども、うん、がー、これは無理だと。
もう端から端まで臭いんでしょうね。
逆にどうしたんでしょうね、それは。どう作られたんだろうね。
ああ、そこまで行く前に気づくだろうって話ですよね。
限度ってもんがあるじゃないですか。人の足なんだから、あくまで。
自分の匂いは慣れるって言いますけど。
でも例えばフロアではね、30年間履き続けていたとして、
はあはあ、
どこまで行くんだろうね、そこまで行くのかね、やっぱり。
そう、履き続けるっていうか、洗いも してないわけですよね、それはね。
まあ、もしそうだとすればね。
多分自分も洗われてないですよね。 靴下どころの話じゃないってことですよね、それは。
でもここ、ね、今回は靴下に限定されてるからね。捨ててくれって言われてるぐらいだから。
まあ、まあ、それが臭いぞっていうのは突き止められたわけですね。
なんかあるんじゃないですか、その、
うん、
幸運の靴下みたいな。
ああ。
洗わないみたいな。
ジンクスがあるんだ。
アイドルに握ってもらったとか、握手してもらった足とか。
握手っていうか、握足だね。
そう。どういう経緯かわからないけど、足を握ってもらったので、もう洗いません。
はい、インドならそういう修行があってもおかしくないですよね。
おかしくない。
うん。しかし、まあ、臭くないから、俺のせいじゃないと。で、ついては、彼らが俺にやったことは全部嫌がらせなので、
あ、
彼らを告訴しますっていう風な話になってるわけですよね。ってことは自覚症状が全くない。
まあ、そうだね。
鼻がないか、自覚症状はないかですよね。
ドッキリなんじゃないですか、
その。
バス全体の。
ああ。臭くないのに臭い臭い言うっていう。
言われ続けるっていう。いや、もしそう。で、もうこれは名誉毀損だみたいな。
はいはいはいはい、
怒っちゃって、本当に。
もう、ちょっと収拾つかなくなっちゃった感じ。
そうそうそう。じゃないと、自覚症状はあると思うけどね。
じゃあ、やっぱりインドにも、ヘルメットかぶって看板持ったおっさんを、
そう。
派遣して、その場で収拾をつけるっていう方法を教えた方がいいですね。
ね、はいはいはい、そうすればここまでいかなかったか
も、ね、12月4日 FNN 釈放直後にストーカー行為、42歳女を逮捕。
お、
容疑者42歳が11月知人男性に大量のメールを送るなどしてストーカー規制法違反の疑いで逮捕されて、略式起訴後に釈放されていたことが分かりました、
うん、
その際警察から知人男性への接触や連絡を禁止する命令を受けていましたが、
うん、
4日同じ男性の勤務先の前に現れたところを発見され現行犯逮捕されました、
うん、
容疑者は相手の方と付き合っているのに逮捕されたので理由を聞きに行こうと思ったなどと話しているということですね。
うん、まあ、理由はだから、それだからだよ。
ですよね。ひとえにお前の話が通じないからだってことですよね。
言葉では通じない人なんだよね。
ああ。
まあだからこれ正しいよね。
あ、
近づくと捕まる、
うん。はいはいはい。
近づくと捕まるっていうことをこうやり続けるしかないね。
は
い、
ですよね。
反射的に覚えるよね。
何世代かそれを学習して、近づかないようになるまで無理ですよね。
うん。孫の代ぐらいですかね。
ですかね。昆虫でも何万年かかかると思いますけど。
まあ、あとはだ、あれだね。
うん、
男性もやっぱりこう、
はい、
なんでしょう。周りに火を焚くとかね。かがり火というんですか、
はいはいはい、野生動物が近づいてくるから。
そうそうそう。半径5メーターぐらいに、でかくこうね、
はいはいはい、
火を焚く。
ファイヤーダンスみたいな。
うん、そうすると、あ、拒絶されてるなっていうのがわかるんじゃないですかね。
はいはい、あれには近づかない方がいいぞと。
うん、
本能でわかる形で示そうっていうことですよね。
そう。言葉に頼らない形の方がいいと思う。
は
い
は
い、
まあ、動物に言葉は通じないですよね。
うん。
っていうか、むしろ動物が危険だとしたら、
うん、
やっぱ人の方がそれを避けても良いっていうことにしなきゃダメですよね。
ああ、そうか、
近寄るなじゃダメなわけですよ。
あ、そうだね、う
ん。お前近寄っちゃいけないよっていう命令じゃ効かないわけですから。
効かない。
逆に男性はあいつを攻撃してもいいっていう命令にした方がいいですよね。
ああ。まあそうだね。
うん。火を焚くのもいいですし。
ほら、それを屈折した受け止め方するかもしれない。やっぱりコンタクトを取らない方がいいんじゃないかっていう気もしてきたけどね。
何らかのコンタクトは全部行為だっていう。
変なフィルターをかける恐れがあります。
さすがに痛い目を見たらそこまでいかないんじゃないですか。
ああ、そうですかね。
こう、唐辛子スプレーとかさ。
いやいやいや、刺激的ね、随分。愛の表現が刺激的だわ。
熱いわと。
うん、そういうことになるかもしれない。
そうなるともうなんか、こいつが苦手なものを探すしかない、
ね。ああ、難しい ね。
なんかいいものないですかね。
うん。
取り置きになんかこう、目玉のでかいバルーンみたいなのあったりするじゃないですか。近づかないみたいな。
ああ
、ああいう感じのものをいっぱい持っとくとか。
ああ、近づきたくないみたいな。
そうそうそう。
なんかあれじゃないですか。人間には聞こえない音を出してる。高い。
モスキート音みたいなやつを。
12月5日、産経新聞。女子トイレに自分の下半身の写真を置く、66歳男を逮捕。ほう。女子トイレに自分の下半身を露出した写真を置いたなどとして、埼玉県警子供女性安全対策課と東松山署は5日、建造物侵入と猥褻等が陳列の疑いで、容疑者66歳を逮捕しました。自分の性欲を満たすためにやったと容疑を認めています。逮捕容疑は10月8日午前10時頃、公園の女子トイレに侵入し、洗面台の上に自分の下半身を露出した写真を置いて、利用者に見せたなどとしています。署によると同じトイレで同様の事件が数十件確認されていて関連を調べていますと、
うん、
いうことですね。
まあでも何でしょう、
はい、
一回一回自分が露出すると大変ですよね、
はい、
だからもう一回撮ったものを複数の人に提供するっていうことですよね、
はいはい、
う
ん、手間が省けますよね。
効率はいいですよね。
まあ確かにそうだ。
うん、あとだってね、待ってなくていいから。
あ、そうだよね。
うん。でも、それでいいのかね。ライブ感みたいなものはいらないのかね。
ライブ感はないね。
まあでも、その、なんで逆に、
うん、
すごくその、ディテールにこだわることはできるよね。
あ、そうだよね。
作り込むことはできるから。
ライブとレコードの違いだ。
そうです。
はいはいはいはい。
だから結構細部にわたった、
はい。
ディテールにこだわった写真を置いておけるから。
こだわりがちゃんと活かせるね。
うん、そう、うん。まあでも、数十枚ってことは変えてるってことだね、途中で。
いろんなポーズがあったりするんでしょうね。
うん。
うん、
あれじゃないですか、日めくり的な。日めくり収蔵カレンダーみたいなことじゃない。
熱くなれよ的なやつが。
うん、そうそうそうそう。
これを見て。
そう。これぐらい熱くなれるか、お前は、みたいな。
はいはい。66だけど熱いだろうと、うん、
そう、ま、そんなことをしてる時点でも台は熱いよね。
熱い熱い、
うん、見習いたいところです。
12月8日産経新聞。ニューヨークで70代女性が担当外科医を訴える。
うん、
静脈瘤の手術中に担当医が携帯電話でスペイン語の口述試験を受けていたとして、手術を受けたニューヨーク近郊の女性70歳が損害賠償を求めて州の地裁に訴えました。医師は受験できる唯一の時間だったと釈明。ホームページではスペイン語対応可能などとアピールしていました。
あ、
麻酔で朦朧としつつ医師の受験を兼任した女性はとても怖い思いをしたと話しているということですね。
かなり余裕がないとできないよね。
まあまあ、手と頭は別々に動けるっていうことですよね。
まあ、だいい安心かもしれないね。
うんうんうんうん。
なんでしょう。手が自動で動く。
うんうん。
もう体に染みついた手術。
はい、もう静脈瘤の手術はお手のものだと。
ってことですよね、でも、本当に。
まあまあ、そうですよね。
失敗していたらだって訴えるもうないでしょうから。
もうそんなレベルの話じゃなくなるしね。結果的に多分、手術は成功したし、テストもなんとかなってる可能性が高いですよね。
これはね、だって、例えばじゃあ鼻歌歌ってやったら訴えられるみたいなこと。ですよね、だって。ふんふんってやったら。すごい、それぐらいの楽勝だぜっていう人に頼んだ方が本来いいよね。
ああ、確かに心強くはあるかもしれないね。
ガッチガチでもう喋んないみたいなさ。そりゃまずいよね。プルプル震えちゃってたりしたらさ。
確かに考えようによっては安心かもしれないね。
と思うよ。
予定外の問題が出ないことを祈りたいですよね。
なんかね。違う手術のことをスペイン語で説明しなきゃいけなくなったら困る。これはかなり失敗の確率高くなる、
ね。高まるね、うん。うん。いきなり盲腸の話とかされると困るんでしょうね。
そうそうそう。
はい。タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月8日、朝日新聞。知人女性宅に侵入、男を逮捕。
うん。
兵庫県警捜査一課と西宮署は7日、20代の知人女性宅に侵入し、質問を記載した紙を置いて回答させようとしたとして、住居侵入と強要未遂の疑いで会社員の男性37歳を逮捕しました。 署によると質問用紙には男性を含む4人の名前が記載されていて、4人の中から交際相手を選んでメールせよなどという文章が書かれていたということです。
はあ、
この質問のほか、回答がなければ個人情報を拡散するなどと記した用紙を机の上に置いて回答させようとした疑いです。同日の夜、回答を催促するメールが女性の携帯電話に届き、そのアドレスから男が特定されました。
うん、
自分の方に女性の気を向けたかったと容疑を認めているということですね。
自分以外の3人は誰なんだろうね。
なんか、ダミーですかね。
そっちに行っちゃったらどうするの？
それも困りますよね。
そっちも自分なんじゃないですか。仮名というかこう。
偽名。
違う。うん。だって、よくわかんないよね。
どれを選んでもやっぱり俺だったんだなっていう。
でも、これはあれですよね。そこで、一人で、いや、じゃあ俺にこれ、なんかメールしろとかってのは、やっぱり強制じゃないですか。
あ、
でも、自分で選んだんだよっていうのがやっぱ入った方が。いいっていう、これ心理トリックじゃないですか、ね。
ありますよね。自分の選択の結果には納得せざるを得ないですからね。
う
ん、
そうそうそうそう。
うん、
なので4人のうちの1人という形式にしてるんでしょうね。
悪質ですよね。
あとやっぱりこう、みんなテストで慣れてるから、4択っていうとつい答えてしまうみたいな。はい、
なんとなくね。
うん。でも一番最後がさ、あの、上記のいずれでもないだったらいいんですよ、ね。そういう回答だったら、それみんなパッと、ね、チェックするでしょ。
いずれでもないっていうね。
うん。
うん、もしくは自分の名前以外が安田大サーカスとかになってる。
ちょっとあの、工夫を凝らしている可能性があるんですよ。他の選択肢ね。
これ、選ぶって言わせといて、強制じゃんっていう。
う
ん。
うん。でもこれ、続きするとは思えないけどね、その後も。
これは、だって、ね、選べって言われて選んだとはいえ、自ら選んだとも言い難いですから、長続きはしないでしょうね。
その後もずっとこの形式でいかなきゃいけないから、
ああ、
質問を考えるのは大変だろうね。
逐一四択ですよね。
うん。
うん、
これは大変。
多分まあ、毎食四択ですよね。
ああ。まあね、デートとかもそうですよね。
そうなるでしょうね。うん、多分、ね、イエスの枕じゃ足りないってことですよ、だからね。
足りないね。
うん。どちらとも言えない枕がいるっていう。タレコミいただきました。ごま塩せんべいさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月12日、産経新聞。盗撮の証拠隠滅を図る調理師の男性を逮捕。女子高校生のスカート内が見える位置にスマートフォンを差し出したとして、京都府警下京署は12日、府の迷惑行為防止条例違反の容疑で、神戸市の男性37歳を現行犯逮捕しました。
うん、
署によると、府警鉄道警察隊員が男を呼び止めたところ、スマホを噛んで証拠隠滅を図り、止めようとした同隊員が手を噛まれました。
うん、
スマホは壊れて盗撮の有無や画像などは確認できていないということです。
お、
調べに対し容疑を否認しているということですね。
すごいね。
だいぶ噛む力が強い。
強いでしょ。壊れるかい、噛んで。
あんまり想像できないですけどね。
だってさ、落として粉々でも結構使ってる人多いじゃないですか。
います、います。はい。
あんなもんにしかならないでしょ。だって、いくら噛んだって、その。
ガラスが割れる程度ですよね。
基板とかってことだよね。その、壊れるってことは。
ピンポイントで歯が食い込んだってことですよ。メモリーの部分に。
あれじゃないですか。だから、そこだけもう開けてあるんですよ、はい、穴を。
ああ。
いざとなったらここを噛むのだ。
なんかあったらここだぞと。
うん、自爆装置みたいのがついてる。
そうだね。もう当たりがつけてある。
それか歯に仕掛けがある。
あ、そうか、そっち側か。
うん、ものすごい電磁波が出るんですよ。奥歯で噛むと。
詰め物がしてあってね。
うん、ショートさせるっていう、ね、はい、
そういう改造人間みたいなやつだったっていう。
そっちを駆使して盗撮した方がいい気もするけど、ね。
そうだよね。それだったら足の爪にカメラでも生やした方がいいですよね。
そうだね。
だってまあ最近のスマホなんて9割方バッテリーですよ。
ああ、そっか。
後ろ側はね。
なんだろうね。
基板の部分なんて本当ビビったらもんじゃないですか。
だし、水分じゃない？唾液がすごくてさ。
水没？
うん。
噛んだ瞬間もう唾液が溢れ出るっていう。
そうです、そうです。
はいはい。あれですよね。携帯ショップ持ってくと、
うん、
印のところが赤くなってて、お客さんこれ水没しましたねって言われるタイプのやつですよね。
そう。そんなバカなとか言って。噛んでいけないとは書いてないぞ。
書いてないぞ。確かに。書いてはいないだろう。
うん、書いてない、うん。
エンドユーザーライセンスには書いてないだろうね。
書いてないんだ。
12月12日、朝日新聞。ペルー、ドラゴンボールからの命名多数。
ん？
人気の日本アニメ、ドラゴンボールの登場人物にちなんで名前を付けられた人が南米ペルーに500人以上いることが政府機関のまとめで明らかになりました。
お。
ドラゴンボールは世界各地で放映されていて、ペルーでは最も人気のあるテレビアニメの一つです。
ん？
地元メディアは信じられないことだと日本アニメの影響力の大きさを報じています。
ん？
最も多かった人物名は主人公孫悟空の長男、ゴハンで169人。
うん、
2番目がシェンロンから取ったと見られるシェンで114人、
うん、
一方主人公の悟空は2人だけでした。
お、
他にもクリリンが12人、ピッコロが4人、ベジータが2人、フリーザが1人などでドラゴンボール由来と見られる名前は27種類に上っていたということですね。
やっぱフリーザはちょっとね難しかったね、
まあ、いい人なんですけどね。
うん、
将来的に戦闘力は53万になるってことですよね。
カカロットがいないのがちょっと残念ですよね。
そうですね。
うん、なんとなくカカロットみたいに言ってほしいんですよね。
まあ、ペルーならではで呼んでほしいですけどね、
うんうん。
これでもちょっと思ったんですけど、
はいはい、
悟空が2人しかいなくて、1番がご飯っていうところがポイントだと思うんですよ。
う
ん、つまり、自分が悟空だってことですよ。
おー、なるほどね。そら、そうだね、言われて。
息子にはご飯と名付けたいんですよね。
うんうん。
うん、
じゃあ、なりきってるっちゃなりきってますね。
自分も、ね、もうなりきってるわけですよ。
これでもさ、発音は違うわけでしょ、多分。
ああ、ペルー発音。
わかんないけど。
しかも、向こうでも名前変わってないってことですよね、これ。
そのまま行くとね。
ね。
カメ千人とか、それはさすがに。
さすがに。ジジイだしっていうことですよね。
うん、今流行ってんのが良かったですね、ドラゴンボールで。
あ、
これがあの、こち亀とかだとさ、ちょっと、カンキチとかなっちゃうからね。うん、
なんかゆかりでもって思っちゃうもんね。
うん、あのね、日系の人ですかってなっちゃうもんね。
なります、なります。
日系ペルー人みたいになっちゃいますよね。
あとは、ドキンちゃんとかね。
まあ、日本初ですからね。あってもおかしくないね、ドキンちゃん。
12月12日、産経新聞。下着40点盗む農家の男性を窃盗容疑で逮捕。
うん、
民家に忍び込んで干されていた女性用下着を盗んだとして、和歌山県警御坊署は11日、建造物侵入と窃盗容疑で男性61歳を逮捕しました。
はい、
男が所有する自宅近くの農業用ビニールハウスから女性用下着が約40点見つかっていて、署はいずれも同様の手口で盗まれた可能性があるとみて余罪も調べています。逮捕容疑は2日午前8時から午後5時頃までの間、市内の民家に侵入し、納屋に干されていた女性用パンツ計3点を盗んだと、いうことですね。
ビニールし、ビニール
ハウス。
保管してたと。
まあ、育ててた可能性がありますよね。
よーく育てよう、みたいな。
大きくなれよ、っていう。
最近、あのね、観光農業とかありますから。
ありますね。
取らせてくれるみたいな。取り放題だよ、うちは、っていう。一個持って帰っていいよ。
パンツ狩りだ。
そうそうそうそう。飽きてきた方にはこのね、練乳もつけます。はい、っていう観光農業やってたかもしれないよね。
カゴ一杯ならも買って帰れるんですよね。
そうそうそう。
パンツの木にパンツがなるんでしょうね。
そう。
うん。
これは新しいと思ったんだっていうね。
新しいですよね。パンツを育てるにはやっぱり温暖な気候がいるんですね。
今言いますよ、それ。
うん。路地じゃちょっと無理だと。
うん。
うん。
これね、 結構ね、いいと思いますけどね、
はい。やっぱ南国のパンツはやっぱり紐っぽいんじゃないですか。
うちはいろんな品種を揃えてるから。あるかもしれないね。
多分色も派手なんでしょうね。
そう。
タレコミいただきました。おはようさん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月14日。警察官が4日間失踪。長崎県警が処分。長崎県警の警察署に勤務する20代の男性巡査が今年2月、スマートフォン向けゲームで約30万円を使ったことを親に知られたため、怒られるのを嫌がって4日間失踪していたことが14日分かりました。県警は11月24日付で本部長を訓戒処分としました。県警によると巡査は以前、十数万円の課金が判明して両親に怒られ、スマホゲームをやめると約束。怒られるのが怖く、お金が尽きるまで逃げようと思っていたと話しているということです。巡査は警察署に出勤していた2月2日、クレジットカードの支払いの督促状が実家に届いたことを母親からの電話で知り、嘘の理由で早退。連絡が取れなくなった両親が同4日、行方不明届を出し、翌日、山口県下関市で自家用車で移動中の巡査を山口県警の警察官が見つけていたと。いうことですね。恐れるべきはそこじゃないですよね。
家出少年ですよね。
全くその通りですよね。
保護する方だからね、警察官は。これちょっと逆転しちゃってますけどね。
まあ、よっぽど両親が怖いんですかね。
あれなんじゃないですか、だから。
はい、
鬼のなんか元機動隊員みたいな。隊長みたいな。
はいはいはい。
で、まあ、しょうがなく警官になったけどもっていう、はいはい、慣れって言われたもんでっていう。うん、
でも本当はゲームが好きな少年だったんですよね。
そうそうそうです。
うん、
いや、なかなかこれで治安は守れないだろうね。
ちょっと難しいですよね。
うん、
いつもスマホ気にしてそうですもんね。
気にしてるよ、絶対。
これはもうあれですよね。ペアレンタルコントロールをかけるしかないですよね。
そうね、はい。しょうがないね、これは。
ねえ。とりあえずもうカードは止めて、
うん、
お小遣い制にするしかないですよね。
そういうことですね、うん。
なのでまあ、ちょくちょくコンビニで iTunes カードを買ってもらうっていう
。そういうことならばね。
ことにするしかないでしょうね。
非常にこれは、残念な感じのニュースですね。
では、不審者の方行きましょうか。最初は解決編から。
はい。
12月8日、静岡県。
うん。
11月12日午後9時半頃に、自転車に乗った男に駐車場まで誘導されて、男が地面に寝そべって、車で体の上に乗るように要求してきた件について、う
ん、あったね。
行為者の男を特定し、指導、警告しました。
うん、おお。
ご協力ありがとうございました。
引いてあげたってことですよね。念願叶いみたいな。
警察が引いてあげたんでしょうね。うん。うん、
そうだよね。
ただの車じゃなくパトカーに引いてもらえるっていうのはね。
そう。
なかなかない経験ですよ。
うん。
箔がついたんじゃないですか。
どう注意するんだろうね。警告、う
ん。なんだろうね。こんなことするんじゃないぞっていう話かな。
いや、正直なところ死ぬぞってことだよね。その、
はい。
お前は見えなくなっているけれどもと。
はいはいはい。
欲望に目がくらんでるけれど。
よく考えろと。
よく考えし、絶対死ぬからなっていう。
冷静になれって話ですね。
で、それでちょっと踏んであげたんじゃないですか、足とかを。
これどうだと。
もうそう、無理だろうと思った。じゃなきゃね、わかんないよね。
現実が見えたんでしょうね。
うん。
うん。よかったよかった。
よかったです。
続いて、意味不明言動系。
はい。
12月2日、愛知県、午後1時頃、男が公衆トイレの個室トイレで顔だけを出していました。
おお。
男はソフトモヒカン風の黒髪に黒いメガネだったということですね。
どういうこと？顔だけを。
多分、廊下側から見て、
ああ。
個室の上、ドアの上から頭が出てたってことかな？
ああ。個室を覗いていたのかな？
そういうことかな？隣を見てた。
ああ、そういうことか。
すごいでかいんじゃないですか？
ありえるよね。ね、出ちゃうだけ。
2メーター30ですっていう。
かわいそうですよね、それもね。
かわいそう。うん、もしくは、武空術が止められないっていう。
浮いちゃった
んだ。浮いちゃうんですよね。
踏ん張ったので、浮いちゃった。
まだちょっと修行が足りないんで、コントロールがしきれないっていう。
幽体離脱しちゃうとかね。気を緩めると。
はい。実は実はその便器にまたがってるんだけど、
うん、ふわふわふわと
意識だけ出てるっていうね。うん。うん、早く助けてあげた方がいいですね。12月4日、三重県、午後7時15分頃。女子高校生が自転車で帰宅中、歩いていた男を追い抜いたところ、男が早歩きをして抜き返してきた。
おう。それはしょうがないよね。やっぱプライドが許さなかったんです
。何の？
いやいや、抜かされたってことに対して。
俺の早歩きが。
そう、馬鹿にするなと。
もっと早く歩けるぞと。
うん。
うん。
そういう、まあ、でもあるよね。そういうのは、例えばね、その、
うん、
階段とかだから、どっちが前に行くかとか、ね、駅とかもあるでしょう。
はいはい、
やっぱりあるんじゃないですか。無意識にこう、競争してしまうというか。
なぜか敵対意識が生まれる。
抜き方が悪かったんじゃない？
ほう。
すごい、こう、なんでしょう。軽蔑した感じで抜いたとかさ。
ふんっていう。
そうそうそう。もうちんたら歩いてさ、みたいな。
それ小学生同士だったら競争になるんですけど。大人はほっときますよね。
うん。
12月5日、三重県、午後4時頃。
うん。
男児が友人と話をしていたところ、男が近寄ってきて、背後で手袋をはめ出した。
お
う。
まあ、どういう手袋かによりますね、これはね。
ああ、はいはいはい。
やっぱ、革手袋だとちょっとね、
あ、
まずいなと思うよね。
ちょっと薄手の手袋ではちょっと怪しいかなと。
あとは、白い手袋とかね。
はいはい。
鑑定するのか何かを。鑑定するような手袋とかね。でも嫌ですし。
嫌ですね。うん、仕事を見極められるんですね。
うん。でも時期的にはおかしくないじゃない。ちょっと寒いとかね。
そうだよね。
でも、怪しいんだろうね。そう言うぐらいだから。
なんか特徴があるってことですよ、だから。
病がついてるとか。
これは殴られるなと。
うん。手袋とは言ってるけれども、これはボクシンググローブであるみたいな、ね。そういうことかもしれない。
でかい。12月7日、長野県、午後5時頃、徒歩で帰宅途中の女子中学生が、道路脇でうつ伏せになっていた男の横を通り過ぎたところ、自転車に乗った同じ男に追い越され、その後、同様の行動をする不審な男を目撃する事案がありました。
どういうこと？何人いるんですか？
いやいや、
一人
ですけど。
うん。
倒れては追い抜いていくっていうことなんじゃないですか。
自転車で追い抜いてくるの
らしいですよ。
あ、じゃあ置いてあるんだ、自転車は。
まあ脇にあるんでしょうね。
で、倒れ込んでいて。
倒れ込んでいて。
そう、今度は自転車抜いて、
はい。
また自転車を置いて倒れ込む。
んじゃないですかね。同様の行動ってことなんで。
すごい慌ただしいね、これ。
これなんかあれですよね。フラグ立ってないんですよね。多分通り過ぎちゃダメなんですよ、と。
そうか。違うんだ。これ正解じゃないな。
そう。
まあ、うつ伏せになっている。やっぱり仰向けに直さなきゃいけない。やはり。
はい。くるっと。
そうしないとメッセージが書かれていて、例えばお腹とかに。次のストーリーに進めないんですよ、
ね。なるほどね、
うん。
そこからこう謎が始まるんだね。
そう。
なんか連続殺人の最初の被害者みたいなことだ。はいはい。続いて、声かけ。12月5日、広島県、午後4時半ごろ、女の子が男に、お菓子を持ってくるから、と声をかけられました。段取りが悪いですね。
ちょっと待ってて、ってことね。
そうですね。お菓子あげるからっていう一歩手前ですよね。
それはちょっと待ってくれないよね、普通ね。
待たないですね。なうチョコをよこせって話ですよね。
そうなんだよ。
はい。12月5日、大阪、午後5時頃、路上で、習い事から徒歩で帰宅中の男子小学生と女子小学生に対して、男が、
給食のあまりないかとは声をかけられました。
お出た、
またしてもね、
出たね、
多分別人だと思うんですけど
まあいるんだね、
まあ、ちょっと腹ペコな人がね、まあ、夕方5時ですからね。
もうちょっとないんじゃない？
もうそろそろ何もないでしょうね。さすがに食べるのが遅い子ももう残ってないでしょうね。
さすがにちょっと遅すぎるからね。
12月7日、愛媛県、午後3時半頃。小学生男子が玄関先にいたところ、徒歩で近づいてきた男に、どこの学校、このマンションに住んでいる小学生全部教えて、などと声をかけられました。
全部はちょっと難しいね。
ちょっと難しいですね。
覚えきれないんじゃないの？
理事会長でもないと無理ですよね。
確かに。やった方がいいね。
そうですね。
理事を。
理事を。
まあ、はい、みんなやりたがらないから。やれるんじゃないですかね。
やる気がありますよね。
うん、
把握しようっていう気はある。
うん
うん、12月13日、東京都、午後6時頃。路上で児童が帰宅途中、男に、おちんちんと声をかけられました。声をかけられたのは女の子でした。
まあ、あまり意味はないんだろうね。
うん、出してもないですしね、
うん
うん。言いたかっただけですよね。
まあ、わかるね。その、小学生的な気持ちね。
はい、まあ、たまには口に出したい。
うん、
12月14日、茨城県。最近、もっぱら男性に対してアンケートに答えてください、うん、などと言って近づいてきて、その後体調不良を訴えて、指を噛んでくれれば楽になるのでお願いしますなどと要求してくる変態が出没しております。
うん、言い切ってるね。
変態ですね。
うん、
間違いない。
うん、言い切ってるね。まあだからね、なんだよ、なんだろうね、散歩中の犬とかに噛ませればいいんじゃないか。
あ、そうですよね。
よし、行け、ポチッとか。ガブって行け。
いいって言うまでやめるなっていう感じですよね。
う
ん、
そうそう
そう。よく訓練されたやつを消しかけたいですよね。
そうね。
うん、あと、ワニガメね。
すっぽんとかね。
そうそうそう。
うん、いいんじゃない
か。穴子とかね。そして、露出その他まとめて。11月6日、徳島県、午前7時50分頃、登校中の女子中学生に30代ぐらいの男性が、ブラジャーをつけた胸元を見せつけてきました。グレーと白のボーダーのパーカーに、白地にパステールカラーの水玉のブラジャーだったということです。
なるほど、なんかコーディネートを考えられてる感じが。
そうですね。
ボ
ーダーと水玉ですよね。
ちょっとやりすぎな気がしますよね。合ってない。
そうだね。柄、オン柄ですからね。上級者向けのコーデですよね。11月30日、北海道、午前2時半頃、歩行中の女性に対して、下半身裸の男が、寒いけど出してる、などと声をかける事案が発生しています。
言わなくていいよ。なんで頑張ってるみたいなことを言うんだろうね。北海道の人だったらみんなわかるじゃん、それは。
わかるよ、わかる。
言わなくてもさ。
うん。そりゃ寒いだろうよ。
うん。ちょっとそこいらないね。だいぶそれで格が下がった気がするね。
自分から言うとね、やっぱりね。
うん。
うん、
ダメですね。
歯、食いしばってでも無言がいいですよね。
そう。
はい。12月6日、神奈川県、午後5時25分頃、女性が男にズボンを下ろして下着姿を見せられる事案が発生しました。
うん、
この約1時間前にも児童が似た男に下着姿を見せられており、付近では今週に入り毎日似た男による同様の事案が発生しています。
うん、
最近目覚めたやつがいるってことですよね。
ああ、ちょっとやりすぎなんだ。節制がないよね、これ。
まあ、最初の頃はいっぱいやっちゃうんでしょうね。
ちょっとダメですよ、それはね。
まあ、場所をずらすとかせいぜいね。
これは目をつけられちゃうからね。
うん、だからやっぱまだいい場所の当てがないんでしょうね。
そうね。
研究が足りませんよね。
ダメですね、まだね。
はい。12月7日、京都、午後10時頃、女子大生3人が徒歩で帰宅途中、急に全裸の男が現れました。
うん、
その後男は黙って立ち去りました。
お
男は20代ぐらいで黒いニット帽のみ着用していた。マッチ棒っぽいやつ再びですね。
うん、そうか。まあちょっと頭はやっぱり隠したいんだろうね。
まあ頭はね、体温の 30% 放熱してると言いますからね。
寒いんだね、やっぱね。
まあ服を着てた場合はね。7割出てると思いますけど。12月7日、静岡県、午後6時25分頃。女子高校生が自転車で下校途中、うん、男に、駅に行きたいと呼び止められました。
うん、
男は、ちょっと見てくださいと言って、うん、ブラジャー姿と下半身を露出して、首掛けのライトで照らしていじってみせました。
ライトまで用意してんだ。
ちょっと仕掛けが多いですよね。
すごいですね。
まあ出すだけでもなく、ブラも着てるわ、いじるわっていう。
うん、
しかも光るんですよね。
駅に行きたいとか言ってんだよね、でもね。
しかもね。
いろいろ言ってるね。
そのまま行くってことですよね。
ちょっとなんかね、忙しい感じがする。
まあ駅に行く前に止めた方がいいのは確かですよね。
まあそれで改札通れると思ってるのかって。自動改札も閉まりますよ、多分。
閉まりますね。切符を持ってると思えないですからね。
アップルウォッチです、みたいなことかもしれない。アップルウォッチをあそこに巻いてる可能性もありますけど。ピンコーンみたいな感じ。何ですか？なんか文句あるんですか？みたいな。手首に巻かなくたっていいんでしょうとか。
いいでしょ
う。うん、ウェアラブですから、みたいな、
はい。ウェアはしてるんですよ。
うん、そう、どこに着ようか買ってたの。
買ってた。12月8日、京都、午後2時頃、女子小学生2人が路上で遊んでいたところ、軽トラから降りた男から、お姉ちゃんパンツ見せて、おじさんも見せるし、などと声をかけられました。まあ、その後見せたらしいですね。
あ、自分の方は。
自分のは見せたらしいですね。
ああ、なるほど。
ってことはパンツは見なくてもいいってことですよね。
まあね、両方、まあ、100歩譲って自分のは出せればいいやと。自分勝手なんですよ、すごいね。
そうですね。12月8日、午後3時頃、男が上りエスカレーターに乗って、ズボンのチャックを開けて、陰茎を露出し、カバンで隠すようにして、エスカレーターを利用していました。
おお、
出さないんですね。
いいんだね、それでね。
なんかこう猫用ドアみたいな感じでこうカバンが上がった瞬間とかにバレたんでしょうね。
ああ、見えちゃってたもんね、これだって。隠しきれてないと。
だって隠してればね、こんな通報されないですもんね。なんかのタイミングで見えたんでしょうね。カバンがちっちゃかったのかな。
セカンドバッグみたいな。まあありえますよね。
ありえますよね。最近多いですからね。かすごい長いかどっちかですよね。というわけでここまでお送りして回りましたけども、
はい、
今週はいかがでした？
あのペルーでドラゴンボールが名付けに使われてるっていうのはちょっとね、はいはい、驚きでしたけど、
ご飯くんが169人。
まあ確かにね、響きとしてはおかしくはないからね、
ああまあね、ペルーだったら
なんかありえるかなっていう、
はいはい、
まあ、でもこれもなんて言いますかね、
うん、
そんなに流行ってるかなってとこだよね。
あ、
かっこいいものとなんかされてるってことだよね。
ああ、そういうことですね。
まあ面白いけど別にかっこよくなかったらそうね、つけないでしょうから。
確かにそうだ。
だからサザエさんとかだと。これはでも逆に意味が分かんなかったら結構つけちゃうのかね。
ああ。まあただの普通の名前だと思われてる可能性はゼロじゃないよね。
あれが全部一貫しているとは思ってないかもしれない。
そうだよね。全部変だと思われてない。
うん、
日本人によくある名前だとか。
アナゴくんがね。まさかね、あの、
はいはい、
細長いあれだとヌルヌルしてるとは思ってないよね。
思われないでしょうね。
うん、だからそういうの結構ありますよね。
ありますよね。
逆に日本でも、まあ日本語だとないから分かんないけど、
はいはいはい、
で、スペイン語だと違う意味みたいなありますわね。
それもあるかもしれないですよね。
うん、
だからあれですよ、この ペルーのこの村の人が日本に来た時にどうおもてなすか。
ああ、そっかそっか。
がポイントになるってことですよね。
ベジータが来たぞみたいな。つい敵対してしまいますよね。やっぱりベジータだとね。
ちょっと構えちゃいますよね。
うん、構えるよ、構える。うん、何するか分かんないよ、こいつは。
分かり合うまで時間かかるなっていう。
そうそう。厄介なやつだな、みたいな。
お前がナンバーワンだ、カカロットと。言うまでちょっと時間かかるんでね。
そう。うん、キャラに引っ張られるね。ちょっと性格とかが、ね、
こっちは知ってるから、
こっちは知ってるだけにね、
はいはい。といったところで、今年のラジオ組体操の配信はおそらくこれが最後と、うん、いうことになると思います、
はい、
そして新年の第1回目がいつになるかが決まっておりません、
うん、分からない、
全くスケジュール次第ですよね、
はい
はい、まあ、決まったらお知らせしますけども、
はい
はい、まあ、ステイチューンってやつですよね、
うん。ラジオじゃないからずっとつけっぱなしにはできないですよ。
できない。というわけでここまでのお相手はケイト、
はい、ユージーでした。
それではまた次回、さよなら。
さよなら。